こんばんは、猫背です。
こんばんは、クレマです。
私が金田です。
純喫茶エピソード、ボリューム634、お送りします。よろしくお願いします。今日が3月の31日ということで、まあ、いよいよ、4月直前ということで、なんか昨日あたりから急に暖かくなって、なんかそれまで結構肌寒い日も続いたりしていたのが、なんか、もう初夏の陽気みたいになっていて、なんか季節感がよくわからない状態ですけれども、皆さん体調等崩していらっしゃらないでしょうか？大丈夫でしょうか？なんかこの前会社で、まあ、直属の後輩と話してたんですけど、よくこの、なんか気候が急に暖かくなったり寒くなったりみたいな状況が続くと、皆さん体調には気をつけてみたいな話をよくすると思うんですけど、なんかここまで極端だと気をつけようなくないみたいな話を していて、もうこれ体調崩せってことだよねみたいな。いくら気をつけててもこんなに極端にね、上がり下がりすると、いや、崩す人は崩すでしょうみたいな話をしていて。ねえ、いや、なんか、どっちかっていうと、崩したときに無理をしないっていう方が、なんか正しいんじゃないかっていう気が、拝見しておりますが、ちょっと皆さん、無理はなさらないように、お願いできればと思いますが。で、今回猫背担当なんですが、またちょっと赤ちゃん絡みの話に、なりまして、ちょっとベビーカーで電車の乗り換えって、結構大変だなって思うことが最近あったんで、ちょっとその話をしたいんですけれど、まあ、当然その赤ちゃん連れて、こう、電車で移動するってなると、まあ、ベビーカーで移動すると。で、まあ、赤ちゃん、そのベビーカーに乗せて移動するんで、まあ、エレベーターで、こう、階層を移動するっていうのが前提になるですよ。だから階段とかエスカレーターを使うわけにはいかない。で、まあ、もしそのエレベーターがない場合は、まあ、そのベビーカーを畳んで、で、子供を抱きかかえて、みたいな形で行くしかないっていう感じで、まあ、できれば、エレベーター乗せたまま移動できればいいなっていう感じなんですが、なかなかこのベビーカーに乗せたまま移動みたいなのが、駅によって、難しいところがあってですね、割と最近あった例だと、飯田橋の駅で、有楽町線から、都営の大江戸線、東京メトロの有楽町線から都営の、大江戸線に乗り換えるっていうシチュエーションがあったんですけど、なんか、そんな下調べしてなかったんですね。その、エレベーターで乗り換えができるかみたいなのを、確かその時はしてなくて、で、まあ、その、駅構内の案内に従って、まあ、大江戸線方面こっちっていうので、その、案内に従って行ったら、エスカレーターはあるけど、なんかどうやらエレベーターで行けるルートがなさそうだっていうのが分かってですね。で、これはどうしたらいいんだろうと思って、で、東京メトロ側の駅員さんが、まあ、近くにいたので、ちょっと奥さんに聞いてきてもらって、ちょっとこういった場合どうしたらいいですかみたいな話を聞いたら、その、大江戸線の、大江戸線のその改札に行くエスカレーターがあるんですけど、なんかそこの手前に、すごいなんかわかりづらい、なんかカモフラージュみたいな状態でインターホンがあって、で、そこにボタンを押して、駅員さん呼んだら、要はベビーカーとか車椅子補助してくれるらしくて、なんで、ちょっと自分たちは管轄外なんで対応できないんですけど、都営の人たち呼べば、対応してくれますよって案内してくれて、で、それで駅員さん呼んで、まあ、結果的にはその子供を一回、そのベビーカーから降ろして、で、そのベビーカー自体はその駅員さんが、そのエスカレーターに乗せて運んでくれて、で、まあ、自分たち、まあ、奥さんと僕は、 その、まあ赤ちゃん抱きかかえているみたいな、なんかそういう感じの補助をしてくれたって感じなんですけど、
うんうん、
まあ、割と極端な話で駅員さんに手伝ってもらうみたいなのもあったりするみたいなことがあって、うん、割となんかこれがあって以降、ちょっとその乗り換えが必要な時で、かつ、その東京メトロから都営地下鉄とか、なんか JR から東京メトロとか、なんか違う、会社の路線になんか乗り換える時が、割となんかこういうことが起きがちだっていうのも、なんか経験上、なんか理解がしてきた。なんか、その メトロの間とかだったら、割とそのエレベーターでの移動みたいなのがしやすくなってたりするんですけど、割と管轄外みたいなところの部分で、割とそういうことが起きるみたいなのが、なんか分かってきたんで、割ともう前もって、その乗り換え、エレベーターだけでできるかみたいなのを、こう調べるようになったんですけれど、割となんかこれを調べても、まずなんかその、まあ東京メトロとか JR とかのその駅の構内部みたいなのが公式サイトに載ってるので、まあ小さめのあの駅だったら、まあそこにエレベーターあって、で、まあこのルート行ったら、他の路線に行けるみたいなのが、まあパッと見で理解できるんですけれど、
うん、
例えばその池袋とか新宿とか渋谷とかああいう大きい駅になるともう ほぼダンジョンというか、
うん、
あれを読み解いてエレベーターで行けるルートを探すってほぼなんか迷路をこう解読するのに近いような状態になってしまって、
うん、
なかなかあれだけでこうエレベーター一つで行けるっていうのを解読するのが難しくて、でそうなるとなんというかその世の、お母さんお父さんがこうブログとかにまとめてくださっている、要はこの駅の乗り換えは自分たちはこうやってこのルートで行ったみたいなまとめ記事が上がってたりするんですよ、
うんうん、
なのでそれを見てなんか写真入りでまとめてくださってたりするサイトとかもあるんで、なんかまあそれを見てあ このルートだったらいけそうだなみたいなのがまあ分かったりするので、まあそれを見てじゃあこのルートで行こうみたいなのをこう確認するみたいな感じで、だ意外と普通の乗り換え案内というか、まあ Google マップとか、まあ iOS の標準のマップアプリとか、なんかああいうので、その、要はベビーカー前提で乗り換えするときのルートみたいなのが、なんか簡単に出てこないというか、うん、その、まあ、駅の構内でこういうルートで行くとエレベーターで乗り換えができるよみたいなところまでなんかサポートされてるのが、まあ、僕が知らないだけかもしれないですけど、ちょっと確認ができなくて。で、まあ、もう口コミとか見て判断するしかないみたいな感じだったんですね。で、2週間か3週間ぐらい前かな。家族でまたその浅草方面に行く予定があったんですよ。で、まあ子供当然ベビーカーに乗せて行って、うん、で、ルートとしては、こう、池袋で乗り換え、まあ地下鉄から JR の山手線に乗り換えて、上野まで行って、上野から、また地下鉄で、地下鉄乗り換えて浅草っていうルートだったんですけど、この上野での乗り換えが、なんかうまくいかなかったんですよ。で、
うんうん、
で、なんか前もって調べたときには、なんかエレベーターで行けるっていうのは、なんか分かっていて、なんかそういう、なんか経験談というか情報も載っていたんで、まあ上野だったら大丈夫だろうって、まあ結構大きめの駅だし、なんかそのあたりしっかり整備されてるだろうって思っていて、で、実際にその駅降りて、そのエレベーターとか乗ってるときにも、なんというか、地下鉄乗りたい人でエレベーターで移動する場合は、なんとか方面から乗り換えてくださいね、みたいな看板が出てたんで、うん、まあ、これに沿っていけばいいだろうっていうので、途中まではそれに沿って行ってたんですけど、
うん、
なんか、ある段階からその案内を見失ったのか、ルートを間違ったのか、とにかく、なんかその案内が見つからなくなっちゃって、
うん、
で、なんとなく人の流れというか、まあ、 その地下鉄の方面はこっちっていうのは確実に出てるんで、まあそれに従って行ったんですけれど、まあ結局、まあ階段かエスカレーターしかなくて、で、まあ一回ちょっと駅の外にこうエレベーターで出て、なんか別のルートがないかっていうのをいろいろ探したんですけど、結局もうエスカレーターで行くしかもうルートなさそうだみたいになって、結局もうそのベビーカーから子供出して、うん、まあ、まあ奥さんがその赤ちゃん抱きかかえて、僕がそのベビーカーを押して、もうエスカレーターで行くみたいな感じになったっていうことがあって、なんか前もってエレベーターで行けるっていう情報はつかめるけど、なんかその、今度、じゃあ実際に乗り換えようと思うと、その、駅の案内が分かりづらいというか、途中で見失って、こう、迷子になってしまうみたいなことが起きてしまって、うん、なんか、いよいよ、もうその、駅構内を、なんかナビゲートしてくれる、なんかサービスとかあったら、すごい便利なのになって、ちょっと、うん、思ってしまったっていう。だ意外と、なんかその、後から調べたら、その Google マップにも、その、車椅子とかベビーカー前提で検索してくれる、設定があるっていうのは分かったんですよ。
うん、ありますね。
うん。なんかその、それをオンにすると、まあ、それ前提でのそのルートっていうのを出してくれるんですけど、なんか僕が見た限りは、なんかそのルートは出してくれるんですけど、その駅の中でじゃあどう移動したらいいかまでは、なんか出てこなかった気がしていて、で、
ルートは出るけど、駅の中でどうすればいいかがわからないっていうのはどういう感じの状態なんですか？選択が書いてあるってこと？
あ、そうですね。本当にその駅から駅への線だけ書いてあって、具体的に、この、その、駅のホームから改札までこういうルートで行って、うん、で、なんとか口の改札から出てこっちに行ってくださいみたいなのが出てくれたらありがたいなって思ったんですけど、もう、なんて言いたいのか、駅から駅にこう、線だけが出ていて、
うん、
もう詳しくは自分で調べてねみたいな感じになってるっていう。
自分も試してみよう。ちょっと今の話だとごめんなさい、まだつかめてない
ん
です。
なんか、できれば、その、このエレベーターに乗って、どこの改札に出て、このルートで行ったらこのエレベーターがあるからみたいな、なんかそこまで割と手取り足取り教えてくれるのがいいなとは思うんですけど、まだなんかちょっとそこに、なんていうか希望に沿ったものっていうか、まだ見つけられていなくて。
それは猫背さんはテキスト情報で指示してほしいってことですか？何番線の横のなんとか階段を登ってみたいなことを。
まあ、それかその駅の構内図の上に、ルートが書いてあってっていう形かなって。まあ、極端な話、テキスト情報でもいいんですけど。
じゃあ、Google マップに出てくる線は、その実際の建物の線には必ずしも沿ってなくて、実際には移動できないけどっていう線が出てるから使えないっていうイメージ
だったかなって。はい。自分のルートで調べてみたときは、なんかそんな感じだったんです
よ。なるほど。はい。ありがとうございます。
はい。なんか意外と、ちょっとそこってまだサービスとしては充実できてないというか、なんかいろいろ調べてみると、例えばナビタイムっていう、まあ、これも、地図検索の、割と老舗のサービスですけれど、ナビタイムも、その、やっぱ赤ちゃん子連れの移動のサポートのための、こう、ナビタイムフォーベイビーっていうサービスが、これ2021年かな？立ち上げてやってたりするんですけれど、やっぱりその、今言ったみたいな、その駅の構内をどう移動したら乗り換えができるかまではサポートはしてなくて、割となんかそれできるのかなって、ナビタイムぐらいだったらできるのかなって思ったら、駅の構内図に関しては、授乳とかおむつ交換ができる場所は教えてくれるっていう。いや、なんかそこじゃないんだけどな、みたいなのが、なんか充実してたりしてて。あと、 まあ、東京メトロ限定になるんですけれど、その駅の構内図とか、この辺からだったら、まあ、この路線に乗り換えしやすいですよみたいな、ベビーメトロっていうサービスがあって、その、まあ、駅名で検索すると、その駅の例えば乗り換えとか、地上ホーム間の移動とかがエレベーターでできるかみたいなところが、うん、まあ、確認ができたりとか、あと、その、乗車位置、この、何号車に乗ると、このエレベーターの近くに出ますよ、みたいなところとか、
うん、
まあ、構内図とかは載ってるみたいなのはあって、だ、まあ、メトロに限定した場合は、ちょっとこの辺を見ると、まあ、もしかすると、そのあたり乗り換えしやすいのかな、みたいなのが多かったりして。うん。だなんか、その、ね、乗り換えの検索みたいな、なんか一発でそのルートまで出してくれるみたいなのが、まだないんだなっていうのをちょっと、身をもって知ったというか、
うんうん、
割とやっぱりなんかその、子供連れての電車での移動っていうのは、なんかどうしても下調べがかなり時間しっかり割いて下調べしないと結構怖いなっていうのをちょっと、身をもって知ったっていう感じで、
うんうんうん、
逆になんかそのあたりの伸びしろというか、うん、まだそこは開拓の余地があるんだなっていうのもちょっと思っていて。なんかまあ、ベビーカーに限らず、その、まあ、車椅子の方だったり、ちょっと足に障害を持っている方だったりとか、あとは、要はキャリーケースとか持って、移動される方とかも、やっぱり、ちょっとそういう条件で多分探したりすると思うので、うん、割と、こういう案内を必要としている人って多そうなんだけどなとは思いつつ、多分その駅の構内の移動方法とか、構造みたいなのをなんか細かく把握して、で、それのこう検索みたいなのを出すって、それこそエレベーターのメンテナンスがあったりとか、階段の工事とかあったりするから、なんかそれをこう、そこまで把握して、なんかルートを出すとか、まあ、エレベーターの改修とか、駅の工事みたいなところまで把握した上で、そういったルートを出すみたいなのが、結構技術的に難しかったりするのかなっていうのも、なんか勝手に想像して思っていたりするので、
うんうん
うん、なんかいまだにそれがないってことは、いろいろな背景があって、まだできないのかもしれないっていう、はい、思ったりしていました。
今新宿とか渋谷だと余計工事ものすごいから、うん、その情報を維持するのも大変そうですよね、あったとして。
うん。ああ、なんか、なんか奥さんとも話してたんですけど、やっぱその大きめの、その結構歴史の、なんか、長いというか、もう古くからある駅で、割と構造上、なんか手を入れにくいような駅だと、多分、こういった問題っていうのが起きやすいから、割となんか、遠回りしてでも、ちょっとその、なんか乗り換えしやすいルートを探すみたいな方がいいのかもしれないね、みたいなのは、ちょっと言っていて。
ああ、その大きめの駅を使わない乗り換えとかを考えたら。
ああ、そうです。そうですね。はい。渋谷、新宿とか、ね、あの辺、まあ、構造も変わりやすいし、今まで使えたルート使えないみたいなのもあったりするから。
なるほど、なるほど。渋谷で乗り換えないで、原宿で乗り換えた方が駅ちっちゃいから。
あ、そうですね。
みたいな意味とかですよね。
うん、あ、そうです、そうです、そうです。
ちなみに、ちょっと、ことの重大さがまだ僕は実感がないので、わかんないんですけど、ベビーカーで駅構内を移動したい。
うん、そう、そうですね。
そうなんですね。ベビーカーを使わない、なるべく使わないっていう方法だとやっぱ辛い。
辛いですね。
うん。
子供を降ろして、ベビーカーを折りたたんで、ベビーカーの下に乗せている、おむつ替えだとかの、バッグを取り出して、で、移動して、で、またベビーカー使えるところで組み立てて、子供乗せてみたいな、多分そこが結構大変なのと、一回子供をそのベビーカーから降ろして、 また載せると嫌がったりするんですよね。
うん。
うん、だなんか結局それのなんか繰り返しをやっちゃうと子供も嫌がって乗らなくなっちゃったりとか、ぐずったりするんで、できるだけそこの、こう、乗り降りは避けたいっていうのが正直あるって感じですね。
うん。
自分がその周りを見てる限りだと、うん、その、例えばお母さん一人とかで、お子さん連れて移動しなきゃいけない場合とかで、ベビーカーを、子供乗せたまま移動するっていうパターンは見るんですよ。
うん、
で、ご夫婦一緒とかでお子さん連れて移動する場合は、まあ、旦那さんがお子さん抱いて移動 してることが多いのかなっていうのを単純に見てね、あの、目にすることが多いなっていう感覚はあるんですよね。
うん。
うん。だその、ベビーカーで移動するっていうことと、駅の構造がまず合ってないっていうのもあり、で、ルートを知りたいっていうニーズがあるっていうのは、まあ、車椅子の人とかのことを考えたら、まあ、あるよねっていうのは、自分もまあ想像はしやすい。ですけど、なんかそこをどうなんかやりたいことと本来あの欲しいサービスとその状況にその適応するっていうところの感覚がちょっと僕のイメージがちょっと追いつかなくて、まあ、お子さんがいる方はまあその辺含めて単純にまあ、うんいろんなこう、で子供自体のその都合というか、まあ泣き叫ぶとか、どっか行っちゃうとか、いろいろあるから、まあ大変なんだなっていうのを、まあ、聞いてと思ったっていう感じですかね。
うん。まあなんかその抱っこ紐でっていうのも、まあ、あの選択肢としてはあるし、実際に、まあ、子供がぐずったりしたときは、もう途中から抱っこ紐に切り替えてみたいなところはあるんですけど、
うん、
なんかベビーカーの方が圧倒的に楽だっていうのはあるので、
うん、
そうですね。まあ、あとはその電車の混み具合によっては、もう、抱っこ紐の方が安全みたいなところもあるんで、まあ、そこは、適宜変えたりはしてるんですけれど、まあ、自分たちの都合を言えばベビーカーそのまんま電車にも乗れて校内も移動できての方がありがたいっていう感じですね。うん。だそこがまあ、うまくいく駅もあるし、そうじゃない駅もあるっていうところで、割と駅によって、こう、なんか難易度が違うんで、なかなかそれで駅に切り替えるみたいなのも、結構その抱っこ紐にこう変えるっていうのも、大変だったりするので、そのベビーカーから下ろして抱っこ紐にするみたいなのも、なかなか、ちょっとその子供連れての移動っていうのは難易度高いなっていうのは、はい、ちょっと改めて感じたところです。
うん。うん。うん。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとだいぶいい時間になってきましたんで、はい、今日はこの辺にしたいと思います。なんかもしなんかこのあたりの乗り換え周りでこういうサービスがあるよとかこういうサイトがあるよみたいな、もしご存知の方いらっしゃったらぜひ、ノートのコメントとか、はい、ツイッター、リン、X の方に、お寄せいただけると大変助かります。はい。では、そうそうこの辺で締めたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。